強く生きる30のことだ。その時、よく現れた人が一番出世する。一番出世する人は誰でしょうか。学歴が高い人、精神力が強い人、行動力がある人、コミュニケーション能力が高い人、経済的に裕福な人、もちろんどれも出世につながりやすい人たちですが、もっと意外な人がいます。よく現れた人なのです。よく現れた人ですが、出世は無意に思うかもしれませんが、誤解です。よく現れた人は悔しい気持ちに涙が燃えています。悔しくてたまらない。笑った人を必ずいつか見返してやる。表向きは平静を装っていても、心の中では激しい悔しさでいっぱいです。しかし、笑われた人は悔しい中で終わりにしませんでした。悔しさを前にして必死で頑張りました。過去に笑われた経験があるので、既にメンタルは鍛えられています。諦めそうになっても笑った人を見返してやるという反骨精神で乗り越えました。バカで貧乏で学校を上げても悔しさを前にして前を切り開いていきました。凄まじい精神力と行動力によってどんどん出世したのです。世の中にいる成功者たちはよく笑われた経験を持つ人が目立ちます。無を笑われたこと、貧乏を笑われたこと、壮大な夢を語って笑われたこと、過去に笑われた経験がありその悔しさをモチベーションに変えて努力を尽くしました。だから成功できたのです。笑われたら悔しい涙を流してはならありません。悔しさを前にして飛躍するモチベーションに変えましょう。どれだけ悔しい気持ちを持っているかです。よく笑われたら悔しさも特に大きいはずです。悔しい気持ちは新しい力を生み出します。バカでもいい、貧乏でもいい、格好悪くてもいい、バカでも貧乏でも格好悪くてもそれを同じ精神力と行動力があれば出世の道になります。誰でも潜在的な能力が眠っています。バカにされた経験はあなたの中に眠る潜在的な能力を及ぼすきっかけになります。潜在的な能力を発揮するなら悔しさを前にするのが特策です。笑われた過去を教育士で終わらせるのではありません。教育士は何のためにあるのか。それはあなたの人生を好転させるためにあるのです。よく笑われた教育士がたくさんある人は実はとんでもない可能性を秘めています。笑われたらチャンスです。その悔しさを前にして出世のモチベーションに変えましょう。時間がかかるかもしれませんが、諦めてはいけません。いつか見返してやるという気持ちを正しい方向に向けて達成は必ずいつか実現します。よく笑われた人が一番出世するのです。笑われたら悔しさを前にして出世のモチベーションに変える。強く生きる30のことだ。その2、新人の気持ちは常に持ち続けなければいけない。新人の気持ちは常に持ち続けることが大切です。入社したばかりの子は誰でも新人の気持ちを持っています。新人の子は誰でも優しい。言葉は愛に重視しています。素直で謙虚な気持ちを大切にしています。非伝統を心がけ、知識や知恵を深めていきます。丁寧な挨拶を心がけ、ならや礼儀作法も大切にしています。未来に明るい希望を持って、目を開かせています。新人は誰でも希望と可能性の高めです。新人が入った職場はあっと明るくなるでしょう。あなたもきっとそんな時期があったのではないでしょうか。ところが入社して調べると、だんだん新人の気持ちを忘れていきます。少し悟っても大丈夫だよね。手数を配慮してもいいよね。もうこれ以上頑張らなくてもよいよね。気持ちが緩んで心が腐り始めます。歪んだまで向上心が失われます。新人の気持ちを忘れたら、なぜ心が始まります。言葉や態度が出しながらに優位者になっています。学ぶと礼儀作法が低下して態度が悪くなります。先輩が強くさせて態度が高めになります。仕事の取り組み方も最善と全力を尽くす姿勢と変わります。仕事の方向性が見えているため、なかなか思い通りに評価もされません。エスカレートすると、ゆくゆく姿勢の人生もない人間になってしまいます。あの人は能力があるけど、ちょっとネット、影でこそこそ言われるようになる。以前大きな失敗を招くのは、時間の問題なのです。そこで大切なのは新人の気持ちです。新人の気持ちは、存在に永遠に卒業はありません。どれだけ態度を積もうと、どんなに出世しようと、新人の気持ちは忘れてはいけないのです。入社して3年も過ぎても、新人の気持ちも続けましょう。先輩になって、部下でしても、新人の気持ちも続けましょう。内部教師で初心者から上級者になっても新人の気持ちを続けることが大切です。新人の気持ちは仕事の基本ですが、僕でもあります。新人の気持ちを続ければ失敗をすることはあっても大失敗をすることはありません。いつまでも新人の気持ちを大切にする人は、自らの人生の実現になります。新人の気持ちは常に持ち続けなければいけないのです。どんなに期待を積んでも新人の気持ちは持ち続ける。強く生きる30のことだ。その3、能力は最初からあるものではない。鍛えて見つけていくもの。自分は無能な人間だ。自分は能力のない人間だ。自分は知識も技術も乏しい。能力不足で見えていませんか。確かに能力が低いとなかなか自分に自信を持てないでしょう。能力は低いより高い方が有利。能力が低いとできる仕事も考えます。能力が高いにつれてできる仕事の範囲も広がり、未来を切り開く力も備えます。高い能力を見つけている人がいれば羨ましく思うこともあるでしょう。あの人は特別。才能があるなど、育ちが特別な存在に見えたり、雲のように思えたりするかもしれません。能力の高い人を羨ましく思うこともあれば、嫉妬心が燃えることもあるかもしれません。しかし、ここに少し誤解があります。能力は何もしないで自然と身につくものではありません。最初から高い能力を見つけている人は人もいません。高い能力を持つ人はしっかり努力をした結果です。豊富な知識を見つけているのはしっかり勉強したからです。高い技術を見つけているのは厳しいトレーニングを積み重ねてきたからです。もちろん才能や適性も関係しますが、関係があったとしても理解できるのです。何もしないで能力を見つけたわけではありません。彼でしっかり努力をした結果です。つまり、高い能力は超過と何でも必要なのです。それはあなたも言える話です。勝手に能力が身につくものと思わないことです。能力は最初からものではなく、鍛えて身につけていくものです。能力は鍛えて身につけていくものですから、自発的な努力が必要です。能力不足がなくしながら、自分から能力を鍛える必要を残しましょう。知識を身につけたらしっかり勉強しましょう。最初から何回も選ぶのではありません。自分小さくてうまくいくのは見ているだけでさえ初心者には不適切です。最初は初心者向けの本を選んで勉強を始めるといいでしょう。字が大きくて読みやすく薄い本になるからです。技術を身につけるときも、初歩や基本から始めることが大切です。いきなり難しいことに挑戦するのは挫折をしにくいようなもの。最初は最も簡単なことから取り組み、集中して身につけている能力を鍛えるのは世界一を目指すわけではないはずです。世界一を目指すなら才能も関係しますが、普通能力を伸ばすなら普通能力で十分です。能力を身につけるのに時間がかかりますが、コツコツ努力を続ければ少しずつ確実に伸びていきます。才能がないという場合はできる努力を続けたら優先です。まだ努力をしていながら努力をしましょう。能力は最初からあるものではありません。鍛えて見つけていくものなのです。能力は最初からあるものと考えず、きちんと鍛えて見つけていく。強く生きる30のことだ。その分、敏感でしていることは長続きしない。使命感でしていることはずっと続く。長続きしない人により長い特徴の一つ。それは敏感です。仕事でもスポーツでも何でも敏感でしていることは要注意です。敏感でしていることは長続きしないからです。もちろん敏感で仕事をするのは悪いわけではありません。仕事をすることもなく、淡々と仕事をこなし、大きなトラブルもありません。これといって誠実、不真面目と言われてもありません。一見すると、敏感で仕事をしていても問題ないように思います。しかし、敏感にはネガティブな気持ちが含まれています。以上、取り組んではいるが、敏感で遮断しているという状態です。意欲や熱意は乏しく、テンションも低い。できればやりたくない、遮断している、こんなことから解放されたいと思っています。表向きは行動していても、心の中はストレスと厳寒でいっぱいです。敏感なので成長力も乏しく、サービス精神もありません。義務を持っているので、余計な仕事には取り組みません。余計な仕事をすると、余計な責任を負うことになりません。あくまで最低限の仕事で済ませようとします。消極的な姿勢ではストレスが感じやすいので、頭も早くなります。あるときストレスが限界に達して途中でやめてしまうのです。敏感でしていることは長続きしないのです。何かを考えたら敏感でするのではありません。大切なのは使命感です。使命感とは使命を果たそうとする意志です。使命感のある人は自分に与えられた仕事を重大な任務として考えるため責任を持って成し遂げようとします。使命感があると、着々と根性が生まれます。使命感があるからこそ熱意と意欲が生まれ、テンションやモチベーションも高まります。使命感を持って仕事をすれば、そこに力が湧いてきます。使命という認識があるので、手抜きもしません。最後となっても、これは自分の使命だからと思うと、気力や精神力の高まりにストレスも強くなります。このように考えることになっても、これは自分の使命と思うからこそ、そこに力が湧いてくるのです。誰に使命感を与えられたかは人によって異なります。上司から与えられた仕事もあるでしょう。取引先から与えられた仕事もあるでしょう。天から与えられた仕事という人もいるかもしれません。与えるものであることを使命感を持って取り組むことが大切です。使命感でしていることはずっと続くのです。仕事の取り組むときは、敏感ではなく、調子が悪いと自己管理能力が乏しくて自分の選択がないかもしれません。恥ずかしさや罪悪感が出てくることもあるでしょう。もちろん調子が悪くなる原因が明らかなわけです。寝不足や飲み過ぎなど調子が悪くなる原因が明らかならきちんと反省して改善に取り組んだ方がいいでしょう。調子が悪くなる原因があるなら調子が悪くなるのも当然です。しかし特別な理由もなく単に調子が悪いだけなら落ち込む必要はありません。調子が悪いときは誰でもあることです。人間ですから様々な調子が悪いときもあります。やる気も元気もあるのに調子が悪いときもあります。様々な不運やトラブルが重なって仕事の歯車が噛み合わないこともあるでしょう。たとえ能力の高い人でもやはり調子が悪いときがあるのも普通です。大事の高い高級選手でも三振が連続するのは珍しくありません。中央に強いサッカー選手でも何度もシュートを外すこともあります。強烈な調子が悪いときがあるのですから私たちにやるのも当然のこと。ですから調子が悪いときも落ち込む必要はありません。調子が悪いときに落ち込むと自己嫌悪にされるとします。ネガティブな気持ちのことに決まると出ることもできないますます調子が悪くなります。ではこういうときはどうすればいいか。調子が悪いときはしかたない、こういうときもあると前向きに立ち直りましょう。調子が悪くても難しく考えず淡々と仕事をします。スピードは遅くてもいいからコツコツ仕事をします。調子が悪いなら調子が悪くても平等な仕事に取り組むといいでしょう。 前向きに考えながら仕事をしていると、いずれ調子も出てくるのです。さて、注意したいのは調子が悪いときだけではありません。調子が良いときも注意があります。調子が良くても思いやらないことです。調子が良いと自分は特別な力があって素晴らしいと思いそうになります。自信の持ちはいいですが、運動にはよくありません。自分はすごい才能がある、自分は特別な存在だといった勘違いをすると、調子が良いでしょう。たまたま調子が出ても変わらず、調子に乗って思いやると、いずれ大きな歪みや判断ミスを招くのです。調子が良いとはいえ、ずっと続くわけではありません。たまたま気持ちとリズムの変化に対して調子が出ているだけです。たまたま運と奇跡が重なって、普段より仕事の方が噛み合っているにすぎません。調子が良いときは一時的だろう、たまたまだろう、少し運がいいだけと考えるのがいいでしょう。思いやることなく、転倒に出てくるのが特策です。残念ですが、調子が良いときはずっと続くわけではありません。しばらくするとまた元通りになるでしょう。一時的なスピードアップと思うのが特策です。調子が良いのを喜びつつも、謙虚に仕事を進めるのが特策です。調子が悪くても落ち込まないようにする。調子が良くても思いやらないようにする。強く言う30の言葉、その6、仕事をしないと調子も出ない。調子は仕事をしながら少しずつ出していくもの。調子が出ないから仕事もできない。それは少しおかしな話です。体調が悪いという理由があるのです。怪我や病気など体調の問題があるなら確かに調子も出ないでしょう。怪我や病気なくても頭痛、貧血、筋症といった不調もあるでしょう。女性なら生理痛といった世界の事情もあるはずです。しかし体調の問題がないなら話は別です。体調の問題がないにもかかわらず仕事をする前から調子を出そうとするのはナンセンスです。仕事に着手していないなら調子も出なくて当然です。調子は仕事をしながら少しずつ出していくものだからです。調子が出るまで待っているといつまで経っても仕事に着手できません。仕事をしなければ変化もしていくものよ。快感も達成感もありません。調子を出したいならまず仕事に着手しましょう。最初はあの人はすごい勉強の仕事になりますが、しばらくすると様子が変わってくるでしょう。仕事をすると少しずつ変化の流れ全身が感じられます。これができたらここまで進んだ、やればできるという小さな実感が味わえるでしょう。刺激の流れ変化が感じられます。だんだん心と体が温まってきて気分も盛り上がっていきます。最初はつまらなくても仕事を進めていくうちに楽しさを発見できるでしょう。じわじわスピードも上がってきて心地よいリズムも生まれてきます。そして調子が出るのです。調子が出る前に仕事を始めて OK です。調子が出る状態で仕事を始める方が普通です。最初は簡単で小さな仕事から取り組むといいでしょう。特に続くことがなければ、調子から始めるのも悪くありません。仕事が一つ終われば、達成感が得られ、気分が盛り上がります。調子が出ないから仕事を始めるで OK です。調子は仕事をしながら少しずつ出していくものです。調子は仕事をしながら少しずつ出していく。強く言う30の言葉、その7、笑って争うには苦の曲を消化させる力がある。人生では大きな失敗をしてしまうことがあります。失敗を経験したことがない人は一人もいないでしょう。誤解や不注意による失敗もあるでしょう。不運や災難による失敗もあるでしょう。失敗をすると精神的に落ち込みます。心が痛んで、なかなか元気が出ずしばらく落ち込む日が続くでしょう。特に重大な失敗となると立ち上がれないことを落ち込むことでしょう。不幸と絶望の運動は大きくすることもあるかもしれません。人生が終わったと思える失敗は乗り越えられないように思います。しかし、諦めてはいけません。どんな失敗でも乗り越えられる方法があります。方法はシンプルです。笑って話すことなんです。誰でもいいので自分の失敗を笑って話しましょう。失敗を痛みして笑い話にしてしまいます。失敗を痛みするのは不謹慎。とてもそんな気持ちになれない。笑って話すと縁起が悪い。そう思うかもしれませんが、以上やっているといつまでたっても乗り越えられません。騙されたと思って以上試してみてください。失敗を面白いネタとして笑いながら話しましょう。また失敗をしちゃったよ。思い切り上司が怒られちゃったよ。反省会で泣いちゃったよ。ニコニコしながら明るく話しましょう。自分の失敗を痛みしてとことん笑い話にしてしまいましょう。心の中では泣いていても顔は明るいようです。人のように話すと客観視ができるようになって話しやすくなります。自分の失敗なので誰も傷つけることはありません。思い切り自由に話します。話すときはこの後につまず当てつけに話すことが大切です。笑って話すと暗い雰囲気になると人に明るく楽しい雰囲気になります。笑うことで心の中に光が広がります。暗かった気持ちがだんだん明るくなるでしょう。それぞれ良かったことがだんだん明るくなるでしょう。ネガティブな気持ちだけポジティブな気持ちになるでしょう。失敗が自分の中で過去の話として認識され、これを言うようになります。話を終えたときはすっかり失敗を乗り越えているはずです。不幸を乗り越えたら笑って話せるのではありません。笑って話したら不幸を乗り越えられるのです。どうしても今すぐ笑って話せないなら気持ちが落ち着いたらでも構いません。次に少し時間を置くと精神的にも落ち着くでしょう。できるだけ早く人に話すことで失敗を乗り越えるのも早くなります。この方法は失敗だけでなく不幸についても有効です。真っ黒の記憶でも後から仕事を変えていくことは可能です。辛い不幸であっても笑って話すと乗り越えられます。笑って話す方には苦の記憶を消化させる力があるのです。失敗は誰かの前なら話して乗り越える。強く言う30の言葉、その8、体の傷は決して消しても一生残る。心の傷は諦めなければいつか消える。あなたが苦しんでいるのは体の傷ですか、それとも心の傷ですか。体の傷と心の傷、どちらも傷ではありますが、残り痛みは違いがあります。体の傷は決しても一生残ることがあります。もちろん小さな傷のことになりますが、大きく深い傷となると困難を要することがあります。例えば深い傷や大きな傷です。人生では苦難によって体に深い傷を負うことがあります。深い傷も大きな傷も時間がたてば傷は消えて目立たなくなります。人間に備わった自己修復機能と新陳代謝によって傷はだんだん回復しますが、100% の元にはありません。新陳代謝や自己修復機能の限界があります。特に基礎疾患で及んでいる深刻な傷は損傷が激しいため、自己修復機能の限界を超えています。自己修復機能そのものが壊れているため、自己修復ができないのです。美容整形や皮膚修復に頼っても、残念ながらある程度の傷が残ります。どんな方法でも小さな傷が残るため、傷は 100% の元にするのは難しい。目立たなくすることはできても、完全に消すことは現在の医学技術では不可能です。体の傷は消しても一生残ることがあるのです。しかし、心の傷は違います。心の傷は完全修復があろうという特徴があります。人には忘れるという能力があります。人に傷つくことを言われてショックを受けても、時間が経つと忘れます。恨みや憎しみがないでも許してしまえば心の傷もなくなります。本人さえ意識すれば一瞬や短時間で傷が消えることもあります。こういうことから出演しても治癒は可能です。その時は絶望を感じて涙が止まらなくても完全修復は可能です。時間が経つにつれてだんだん悲しみが立ち直っていきます。心の傷もゆっくり癒やます。最終的には完全に立ち直り手を落としているでしょう。あること悲しくて泣いても変わらず当時の悲しい感情さえ思い出せなくなることです。自然な笑い話になっていることがあります。嫌なことは忘れることになります。憎しみは許すことで消化されます。失敗体験は成功体験を重ねることで悪くなります。たとえこれまでも修復は可能です。正しい診療法を本気を続けていくことでこれまでやっても消すことは可能です。心の傷があっても僕は諦めないでください。一生残ると思ってはいけません。一生残ると思って諦めると本当に一生残ってしまいます。心の傷は大きく深いものであっても一生残るわけではありません。大切なことは諦めないことです。忘れる、許す、時間に頼る、成功体験を重ねる、時には診療法に頼る。様々な方法を駆使してはどんな心の傷も一切消えます。心の傷は体の傷より長く残りやすい特徴があるものの、完全修復の可能性は心の傷の方があります。心の傷は諦めなければ一切消えるのです。心の傷が深くて大きくても諦めずに完全修復を目指す。強く言う30の言葉、その9、雑草は単なる草ではない。生命力を教える教科書。道を歩いていると道端に雑草が生えています。雑草は人が育てた草ではありません。自然に生えた草です。雑草は自然に生えた草であり、人の助けはなく育っています。雑草という響きのためでしょうか。価値のないものと思いがちです。雑草を見て邪魔な余計な草だと思う人もいるかもしれません。しかし、道端に生えた草を管理してはいけません。必死で生きようとする生命力に欠けているからです。こういった地でも、耕された土地の前にきちんと目を出して泡を出して泡を出しています。被害たるものをわずかな少ない量を出し、上に向かって大きく成長しようとしています。中にはコンクリートを突き破って成長している雑草もあります。雑草は人との言葉をしていませんが、その様子から意地でも生きているという強さが感じられます。雑草は人間を超えている。雑草は小さいながらの感情です。風が吹くと吹き飛ばされません。雨が吹くと流されません。土砂の山がなくて地面が水浸しになっても土が乾いたら再び成長を始めます。たとえ車が通って大量で水浸されてもしばらく風が体勢を立て直し成長を始めます。最後の最後まで諦めない。絶対生きて生き抜いてやるという強さが感じられます。なんとたくましいのでしょう。なんと素晴らしい生命力なのでしょう。たくましさ、粘り強さという点では人間を超えていると言っても過言ではありません。雑草は生命力を教える教科書。ただが雑草と軽く考えないことです。雑草は生雑草を見かけることがあれば少し立ち止まってその生命力を見なってください。落ち込んでいるときは雑草を見せてみてください。生き生きとした雑草から元気をもらえるでしょう。自分の生命力が下がってきてポジティブになってくるでしょう。雑草を眺めているだけで私も生まれていない、私も強く生きようという気持ちにさせてくれるはずです。雑草から強く生きる力を学んでいただきましょう。雑草は単なる草ではありません。生命力を教える教科書です。雑草の生命力を見習う。強く生きる30の言葉、その10、夢は行動することのみ叶えることができる。夢を叶えるために必要なことをしようと学びます。それは行動です。どんな夢も行動なければ叶いません。じっとしているだけで夢を叶うのは可能です。神様の願いをしたり天に向かって祈ったりしても夢は叶いません。不毛な時間が過ぎていくだけになるでしょう。じっとしているだけで夢が叶うなら誰も行動しません。行動がなければ夢が叶う可能性もゼロです。悲しいですが、これは何もない事実です。夢を叶えた人たちは圧倒的に行動してきた 夢を叶えた人たちを見てみてください。成功者たちは行動力のある人ばかりのはずです。しかも圧倒的な行動量が特徴的です。スポーツ選手や夢ある人は圧倒的な行動をしています。あなたが憧れる俳優や愛も見ないところでは圧倒的な行動をしています。行動していないように見えるのは見ないところで行動しているだけです。一見妥協しているように見える人も実は見ないところで行動しています。行動が必要であることをチャンスと考えよう。夢の実現は行動が全てなのかと思ったあなた、がっかりすることはありません。行動が必要であることをチャンスと考えてください。行動が全てなのですが、逆に言えばとにかくアクションを起こしていけばいいのです。過去や学歴は関係ありません。過去身長もいくつも関係ありません。関係あるのはひたすら行動です。時間やお金がなくてもいいですから行動しましょう。勇気や度胸がなくてもいいですから行動しましょう。やる気や元気がなくてもいいですから行動しましょう。またでも負けても手が抜けてもいいですからとにかく行動していきましょう。行動力はあなたしないです。行動は生まれも育ちも関係ない要素ですから、とにかく無職に行動していけばいいのです。行動すれば必ず夢は叶うのか。行動すれば必ず夢は叶うのでしょうか。もちろん行動すれば 100% 夢が叶うとは限りません。残念ながら行動したからといって夢が叶わない現実があるのも事実です。しかし一つ言えるのは行動しなければ夢が叶う可能性はゼロということです。少なくとも行動が必ずに叶うのは間違いありません。夢の可能性を上げるためにもやはり行動が必要です。夢は行動することに叶うことができる。頭の中で夢が叶うといいなと思って考えているだけではありません。夢が叶うといいなと思う気になれば行動してください。手や足を動かして物理的なアクションを起こしていきましょう。現実を変えるのは行動しかありません。夢は行動することに叶うことができるのです。夢を叶えたいならとにかく行動していく。強く生きる30の言葉、その11、本当に個性のある人は人と違うようになりたいと考えない。個性を出そうとするとき考えがちなことがあります。人と違うようになりたいです。人と同じになると個性が被ってしまいます。同じ個性では魅力も反映するでしょう。そのため意図的に他の人とは違うことをして独自の個性や魅力を出そうとします。このとき人と違うようになりたいと考えてしまうのです。もちろん人と違うようになりたい気持ちがあるわけではありません。確かに同じ個性ではならない。自分だけの個性を出すためにはナンバーワンではなくオンリーワンになる必要があります。わざと人と違うことをすることで個性の発揮も促されることもあるでしょう。しかしここに落ちながらあります。人と違うようになりたいと考えているうちはまだ興味を気にしているそうです。周りと違ったことをしているつもりでも実際は興味が気になって仕方なく周りの影響を受けています。残念ですが人と違うようになりたいと考えているうちは個性的になりません。人と違うようになりたいと考えるのは自分に自信がありませんと言っているようなもの。個性や魅力を出しても一時的表面的な本物の個性や魅力は出せないのです。では本当に個性のある人はどう考えているのか。本当に個性のある人は人と違うようになりたいと考えません。本当に個性のある人が心がけていることはシンプルです。見えや計算を気にせず自分の得意や長所に集中して自分らしさを貫く。これだけです。誰かが知るから自分を持つといった不思議な動機はありません。わざわざ人と違うようになりたいとも考えません。人目を気にせず周りに流さず自分の生き方を貫きます。世の中には人は一人もいません。世界に80億人になれば80億人の個性があります。ですから自分らしさを進めていけば必ず人と違う状態になります。人と違うようになりたいと考えるのなら自分の得意や長所に集中して自分らしい生き方を貫きましょう。あなたの得意は何ですか？長所は何ですか？周りに振り回さず人目を気にせず自分らしさを進めてください。誹謗中傷は無視します。我々でも無視します。監修の部員も気にしない。見えや計算をしてしまえばそこから解放されもっと自由に生きられます。自分の個性を信じて我が道を進むのです。自分の個性は自分らしい道を進みます。人と違うようになりたいと考えない。本当に個性を出すなら自分の得意や長所に集中して自分らしい生き方を貫く。強く生きる30の言葉、その12、かまってもらおうとすると嫌われる。かまってやろうとすると伝える。嫌われる人には特徴の一つ。それはかまってもらおうとする態度です。もちろん自分を大切にするのはいいのです。誰でも自分が一番可愛い。私を持ち出してほしい。気にかけてほしい。関心を持ってほしい。誰でも正直な気持ちでしょう。まず自分を大事に考えるのは悪いことではありません。誰でも自分に関心があり、自分を大事にするのは一般的なことです。しかし、かまってもらいたい言動が過剰になると話が変わります。もっと私を持ち出してほしい。とにかく私を気にかけてほしい。とことん私に関心を持ってほしい。かまってほしいという気持ちが強いと未熟であらまな印象が出てしまいます。まだ幼い子供が言う説が年齢を重ねた人となると自然です。かまってもらえると自分が愛されているような感覚があります。未熟な子供のようなあらまな手の中に鬱陶しい雰囲気があります。関心があるのは自分のことだけで相手に対する態度や気遣いがない。あの人は自分のことしか考えていないと周りから思われ一つだけにまさかになります。かまってもらいたい言動が強いと周りから慣れ意識を持たれる原因になります。わがままを言って甘い子供のような雰囲気があります。この人と言うとされるなと思われるためどんどん人が離れていく。かまってもらおうとすると嫌われてしまうのです。伝えたいなら逆を心がけましょう。かまってもらおうとするのではありません。かまってやろうとするのです。自分から進んで相手に関心を持ち、もてなすような接し方を行います。おもてなしのキーワードはサービス精神です。サービス精神を意識しながら接すると心の相手に慣れるため、一つ的に行動します。例えば、会話の時は話をする場合より、力を学びましょう。ニコニコしながら、たっぷり話を聞くことも、おもてなしの一つです。適当に質問を入れることもポイントです。たっぷり話を聞く時々質問をすることで、相手は自分に興味を持ってくれると感じ、喜んでくれるでしょう。相手の相手に変化があればすぐ声をかけましょう。少し、髪が短くなったね。今日は特別おしゃれですね。今日のメールはいつもと雰囲気が違うね。小さな変化もきちんと気づいて声をかけると、相手はニコニコ喜んでくれるでしょう。素晴らしいところがあればきちんと褒めましょう。すごいね。綺麗だね。かっこいいね。相手は自分が認められたと感じ、自己肯定感が高まります。相手の悩み相談にも喜んで付き合いましょう。できるだけ相手の気持ちに寄り添い、できるだけ大変だったでしょう。無理しないでね。たっぷり話を聞かれていいのです。誰でも自分の気にかけてもらえると嬉しい。相手が聞きたい言葉を出してあなたに言うようにします。相手を満たすようにすると自然とサービス精神が表現され根性につながります。この人といるといつも心地よい気持ちになると喜んでくれるでしょう。あなたに根性を抱き一緒に話していて楽しいと感じるようになります。かまってあげると自然と愛情を与えるようになります。愛情を与えるようになると考えて心が大きい人に感じます。かまってあげようとすると伝えるようです。かまってもらえるようになる。かまってあげるようになる。強く生きる30の言葉、その13、自信がない人ほど嫌い。自信がない人ほど嫌せる。時々決まっている人がいます。一見すると決まっている人は偉い人のように思います。早口で声も大きい。言葉遣いがストレートで態度も堂々としている。胸を張っていて立派な雰囲気を出している。決まっている人は自信が見えます。今ほどの大きな自信があるだろうと思うかもしれません。しかし決まっているから自信や実力があると思うならばいいです。わざわざ決まっている不自然な状況に物を持ってください。なぜ今のか。それは自信のなさを裏返しだからです。実際より自分を大きく見せるために待っています。強そうに見せないと強くなりません。偉そうなことを言わないと役になりません。自分を大きく見せないと本性がないそうで怖い。本当は自信がないので少しでも自信や余裕があるように見えるよう女性を張っているんです。決まっている人は意外と気弱な幸せものです。弱い言うことうるさそうなのと同じです。なめられたくないという気持ちがあって女性を張るような言動になっています。決まっている人がいれば本当は自信がないのだと思って間違いありません。では本当に自信がある人はどうするのか。本当に自信がある人はいません。言わせてやろうとします。さすがですね。すごいですね。そうですか。素晴らしいですね。ご立派ですね。かっこいいですね。相手が喜びそうなことを並べて、うまく分かりながら言わせてやります。自信がないから言わせているのではありません。すでに相手を言わせてやるぐらいの余裕があるのです。言わせているのはそれだけ自信と余裕がある証拠。その気になりつつも彼ので手のひらでこなすのごく上手に相手を言わせているのです。言わせている人と言わせている人ならば、実際は言わせている人の方が実力者と考えているでしょう。ゆっくり落ち着いた態度でニコニコと声ながら言わせている人ならば相当の実力者に違いません。あなたは今ではですが、言わせる側ですが、今ではなく言わせる側になりましょう。多くの経験を積んでしっかり自信を持って大きな余裕を作ることが大切です。本当に自信があるのは言わせている人より言わせている人なんです。今の人より言わせてやる人になる。強く生きる30の言葉、その14、無理をしても翌日の調子が悪くなるので、無理をしない相手ですが一番結果を出せる。時々仕事が無理をしてしまうこともあります。よし、今日は特別に頑張るぞ。気合いを入れていつも調子がいい時はできるだけ進んでしまおうと思いくらいより頑張ろうとします。もちろん調子に乗って頑張るのはいいのです。調子が出るとスピードが出て集中力も長続きします。体力と集中力が続かに仕事もスムーズに進むでしょう。テンションが上がると心地よい気分になるので仕事もたくさんしたくなります。調子に任せて仕事をすればいつも良くの結果を出せます。調子が出たら今のチャンスと思って特別に頑張るのも悪くはありません。しかし調子に乗るのは良くても無理をするのは良くありません。調子に乗りすぎて無理をしてしまうと後で不調になるのが出番だからです。例えば調子に乗りすぎて無理をしたけど、たくさん良いことができたとしましょう。その結果は大きいかもしれませんが、翌日以降が大変です。仕事時間が長くなることで、終身時間が遅れたり、睡眠不足になったりして生活リズムが崩れます。以上、生活リズムが崩れると元に戻すのに時間がかかる。また無理をしたせいで体調が悪くなることもあります。やる気がないから疲れが溜まっていたりして、なかなか調子が出ない。 翌日の仕事が思うようにできなくなり、前日の努力も帳消しになります。もし風邪をひいてしまえば、数日間体調不良で苦しむことになるでしょう。前日の努力が帳消しになることが逆にマイナスになることもあります。こんなことになら最初から感動に頑張ればよかったと後悔することになるのです。無用すると良くなることになりません。無用してプラスに見えるのは一時的です。無用した幸せは必ずどこかで発生します。短期的にはプラスに見えても、長期的には善やマイナスになることが大半です。長期的に考えるなら安定を第一に考えましょう。仕事の結果を出すなら安堵期や緊急時などの特別な状況を除き無用しないのが天命です。長期的に見てもう少しできそうかなと思っても無用することになるなら控えておくのが特策です。長期的に結果を出すならマイペースができそうです。とにかく無用しないこと。少し息切れを感じるならあとペースを落とした方がいいと思います。一時的にマイナスに働いても長期的にはプラスに働くでしょう。体調不良によるのも防げるので安定したペースで確実に前進できます。マイペースが一番結果を出せるのです。調子が良くても無用しないようにする。無理しないマイペースで頑張る。強く言う30の言葉。その授業。嫌われたくないと思うから苦しくなる。嫌われてもいいと思えば楽になる。嫌われたくない。ほとんどの人が持つ気持ちでしょう。できるだけ人に嫌われるのを避けず、できるだけ多くの人から避けたいと思うはずです。相手に嫌われると自分の存在価値を否定されるように感じます。ストレスを感じ、気持ちが落ち込みます。誰でも自分の存在価値を否定されるのは嫌です。相手を不快にさせるようなことは避けようとするでしょう。もちろん、会話を与えない言動は大切です。人間関係ではマナーが欠かせません。言葉や態度に注意することで、できるだけ余計な摩擦を抑えることができます。良好な人間関係を実現するのも、できるだけ態度や気遣いといったマナーを行うことが大切です。嫌われないようにするために自分なりにできることはしておいた方がいいでしょう。しかし、嫌われたくない気持ちも限度があります。嫌われたくないと思うといつも相手の感動を疑わなければいけません。これは大きなストレスだと思います。不快を与えていないだろうか、相手に嫌われていないだろうか、自分がどう思われているだろうか、常に不安や恐怖を感じることになるため、なかなか落ち着けずそわそわします。配慮が大切とはいえ、嫌われたくない気持ちがされようとすると、過剰なストレスが発生します。ましてや、すべての人の価値に合わせるのは困難です。世の中には、足場の人が存在します。特定の人の価値に合わせることはできても、すべての人の価値に合わせるのは難しい。いろんな人の都合に合わせると、身の心も振り回され、葛藤人になってしまいます。どんなすぎると、自分らしさがなせなくなり、辛くなります。誰も嫌われたくないという気持ちは素晴らしいですが、現実として不可能です。嫌われたくないと思うから苦しくなるのです。嫌われたくないという気持ちから対抗されましょう。むしろ、逆を考えるのです。それが嫌われてもいいという考え方です。自分とある人もいれば、あらゆる人もいます。中には、あなたの反抗心や嫌悪感の持ち込みがいるでしょう。それは珍しいことではなく、よくあることです。嫌われてもいいと思えば、あなたを嫌う人がいても仕方ないと割り切れるようになります。前向きに嫌いになってしまいましょう。私を嫌いになりたいなら、どうぞ嫌いになってくださいと思えばいい。どうしても価値観の合わない人は最低限の接触で済ませればいいこと。仕事の都合でしないといけないなら、最低限のやり取りで済ませればいいこと。挨拶、笑顔、マナーさえ心がけていれば、大きなトラブルに発展することはありません。自分を嫌っている人もいるという現実を肯定した方が、かえって気持ちが楽になります。ストレスが増えそうに思いますが、嫌いなことを相手の顔を疑わずに済むので楽になります。自分のやりたいようにやるので、自分らしく生きることができるようになります。わざわざ嫌われている人に迎合する必要もありません。自分とある人だけ仲良くなれば OK です。嫌われてもいいと思えば楽になるのです。嫌われたくないから、嫌われてもいいという言い方、考え方にスイッチする。強く言う30の言葉、その強く。自分を信じる人は、今という時に強い。人生では誰を信じて生きていきたいかです。親を信じる。友人を信じる。恋人を信じる。信じる人が多ければ多いほど、心の余力が多くなるので、豊かな人生を送ります。しかし、疑うよりも一番信じてほしい人物があります。自分なのです。どんな時も自分を信じるようにしましょう。これまであなたは多くの困難を乗り越えてきたはずです。財政も方便上で乗り越えました。難しい免許も盲督も接触しました。もうダメだと思っても何だかんだで乗り越えられたはずです。今こうやって生きていることが何よりの証拠です。そうした自分の成功体験を思い出し、自分を信じて生きていきましょう。辛いことがあって乗り越えられるかどうかわからない時も自分を信じます。きっと自分ならできると。すると、そこから湧いて潜在的なパワーを発揮できるようになるでしょう。自分を信じたからこそ困難の多い道も勝ち取り、前向きに進めるようになります。自分を信じたからこそ好きな人のことも勇気を持って挑めるようになります。自分も一番よく知っているのは自分です。自分を信じたら全てうまくいくとは足りませんが、自分を信じないと全てうまくいきません。まず自分に自信を持ちましょう。自分を信じていると、窮地に陥った時でもそこから湧いて潜在的なパワーを発揮しやすくなります。自分を信じて、そこから潜在的なパワーを発揮する。強く言う30の言葉、その17、怖いのは初めの一歩だけ。初めの一歩は誰でも怖い。どうなるかわかりません。どんな雰囲気かわかりません。どんな出来事が待ち受けているのかわかりません。わらわれるかもしれない。恥をかくかもしれない。そのせいかもしれない。様々な不安や心配が出てくると恐怖感が強くなります。緊張してくると体も硬直します。嫌な妄想が膨らみ、そのうち手足が震えてくるかもしれません。初めて経験することが誰でもストレスになって当然です。しかし、恐怖がずっと続くわけではありません。怖いのは初めの一歩だけです。初めの一歩さえ踏み出せば、それがどんなものなのか具体的にわかります。様子の中に手応えが出る雰囲気が冷めます。一歩目は大きな影響を与えるかもしれませんが、逆には大変なのは一歩だけです。二歩目以降は恐怖が半減して、エネルギーも余りにつかりません。小さな力でついつい前に進めるようになります。後になりにつれて、ストレスが減って楽になります。慣れてしまえば恐怖の速さがなくなります。勢いに乗ってしまえば初めての体験、初めての仕事、初めての土地、初めての経験が全て同じです。あらかじめ構想が悪ければ、初めの一歩を壊しても、いつものことして冷静になります。怖いのは嫌なら、なおさら初めの一歩を踏み出すことです。じっとしているから恐怖が伝えようとします。恐怖を示すのは行動です。大変気持ちでいいです。一歩踏み出せば、すぐ恐怖は消えてなくなります。怖いのは初めの一歩だけということに気づく。強く言う30の言葉、その18、知られるのは幸せなこと。期待されている証拠だから。知られたら喜んでください。幸せを感じてください。両手を挙げて喜んでもいい。期待されている証拠からです。期待されていなければ、知られることもない。期待されていなければどうなるでしょうか。知られることはありません。話しかけられることもありません。無視されます。目を合わせることが辛くなります。期待されていないと、どうでもいい存在になるので、知られて、なんと思われるようになります。しゃれというのは大変な作業です。しゃれ側も大変ですが、しゃれ側も大変です。しゃれは時間と労力を使います。相手から嫌われるかもしれないという覚悟も必要です。精神的に独裁を感じます。誰でもできることはしゃれたくないと思っているのが本音です。にもかかわらず、わざわざしゃってくれたのはあなたに期待しているからです。相手からしゃれたくなる時間と労力を使ったくなると認められています。有効でミッションがあるため、わざわざ貴重な時間と労力を使ってしゃってくれました。期待されているのです。実に光栄なことです。だからしゃれるのは幸せなことです。しゃれ行為は最後の大表現。これまであなたをしゃってきた人を思い出してください。親、上司、友人、先生。しゃれたことは落ち込んだり、ショックを受けたりしたかもしれませんが、その人からしゃれを感じたはずです。言葉でしゃれあなたに期待していると言っていなくてもしゃれることは嫌ならしゃれの皆さんを感じたはずです。しゃれ行為は最後知られたことを忠実に守れば、次からしゃれたくない。知られたとき貴重なことを学びます。知られたときチョックを受けて落ち込んだり、ムッとしたりするかもしれませんが、言葉に耳を傾けてください。確かにその通りだと思えることがあるでしょう。解決策や新しい考え方を学べることがあるはずです。知られたことを忠実すれば、必ずあなたの成長につながります。知られたことを忠実に守れば、次からしゃれたくなります。知ってくれた証拠などがなく、感謝する。知られたくないでムッとしないでください。知られたくないでムッとするようでは、まだ心の器が小さい証拠です。落ち込むことがあっても、知ってきた証拠に歪んだりしてはいけません。むしろ感謝しましょう。わざわざ知ってくださってありがとうございますと感謝の念を抱くことが大切です。今すぐそう思いながらしばらく時間を置きましょう。時間を置くと興奮が収まります。冷静を取り戻せば知ってくれたことは皆さんに気づきます。知られたら社員がならないよう成長してください。知られたらラッキーです。知られたら幸せを感じ、知ってくれた人に感謝しましょう。知られることに幸せを感じ、知ってくれた人に感謝する。強く言う30の言葉、その19、エリートコースは例の上ではない。例から外れたエリートコースもある。世の中にはエリートコースというものが存在します。一般的にエリートコースは競争を勝ち抜いて社会的に高い地位を有することを言います。受験戦争を勝ち抜き一流有名大学で一流有名企業に就職する。講習料を取るなら順調に出世街道を歩んで取引先からの信頼を勝ち取る。仕事で大きな結果を出して役職を勝ち取る。そして同年代職金をもらって美しく退職する。これはエリートコースの定番と言っていいでしょう。エリートコースといえば例の上の特徴です。世間が認めたコースの上を進んだら世間から褒められます。しかしエリートコースは例の上しかないと思っていないわけです。一般的なエリートコースから外れてもエリートコースの全てが高いわけではありません。世の中には例から外れたエリートコースもあります。エリートは全ての組織や能力を出して仕事的に続ける人のことを言います。それは例の上だけでなく例から外れてからも実現できます。例の外でエリート仕事をして結果を出せばいいのです。例から外れたからこそできることがあります。その状況を出して正しい結果を出せばいいのです。一般的なエリートコースは世間の価値観によるものにすみません。自分にとってのエリートコースは自分でできることができます。最終的に成功すればそのうちのエリートコースになる。 大切なことは自分を生かして人と社会の発展に貢献することです。世の中にはベルから外れても社会的に成功を収めた人が多く存在します。従来の自分の長所や得意を生かして社会に貢献した人、退職後好きなことで起業して社会的に成功を収めた人、引きこもりを経験した後、自分に合った仕事を見せ社会的な結果を出した人、これらは全て一応超えていますが最終的に良いことになっています。落ち込めた経験があってもそれはまだ確定した結果ではなく途中段階にすぎません。最終的に成功すればいいのです。最終的に成功すればその道はいいコースになります。どんな形であろうと人と社会の発展に貢献できる結果を出せばいいのです。ベルから外れることになっても最終的に結果を出せばいいことです。マイナスのことになっても最終的に成功すればプラスのことになります。あの時の挫折失敗があったわけだというようになります。自分の得意や長所を出して社会的成功を目指そう。例から外れて恐れることになっても自分の得意や長所を出して社会的成功を目指しましょう。しかし例の上を走るのもいいですが例の外を走るのも素晴らしい。むしろ例から外れたらこそ自由です。例の上はすでにルールが存在しますが例の外ならなら自由にルールをつけます。仕事のルールも戦うことも自分で決めることができます。自分に有利なルールをつけ自分にとって有利な状況の上で戦えばいい。自分を生かして人や社会に貢献できる結果を出すことです。例から外れても競争があることに変わりはありませんが自分に有利な状況の上なら結果を出しやすくなるでしょう。大きな結果である必要はなく小さな結果でも構いません。自分を生かして人や社会の発展に貢献できた事実は成功です。自分を生かして結果を出すことがエリートコースです。すなわち自分にとってのエリートコースなのです。例から外れて恐れることになってもエリートコースは諦めない。強く生きる30の言葉。その10。どんなに痛くなったら目を見て深呼吸しよう。どんなに痛くなった時気持ちを落ち着かせる方法があります。どんなに痛くなったら目を見て深呼吸しましょう。起こっている状態のことを頭に血が上っています。言葉の通り頭にたくさん血が上っています。たくさん血が上っているので余裕が失われ頭が頭の興奮状態になっています。興奮が興奮のように立ち時間になっています。冷静になるならこの逆をすればいいのです。目を見て深呼吸すると頭に上った血が下に下がります。頭に上っていた血がさっと引いていくのが実感できるでしょう。深呼吸によって酸素が供給されるので正常な消化などに冷静になるようです。この時必ず落ち着けると信じることが大切です。本当に効果があるのかと疑っていると余計な興奮が生まれせっかく下がりかけた血が頭に上ってしまいます。必ず落ち着けると信じると冷静になるスピードが速くなります。深呼吸を一回ではなく何回か繰り返してみるといいでしょう。もし来週中なら目を向くと空を見ることができます。天気が良ければ綺麗な青空を見ることができるでしょう。綺麗な青空を眺めながら深呼吸するとどんな痛みも収まります。綺麗な青空を見込んでいると冷静な自分に引き戻すのも早くなります。この方法は速攻性があります。どんな痛くなったら目を見て深呼吸するだけでいいのです。どんな痛くなったら目を見て深呼吸する。強く生きる30の言葉。その11。丁寧なお金の受け渡しは金銭感覚を養う基本。金銭感覚を養う基本の一つ。それは丁寧なお金の受け渡しです。金銭感覚を養いながら丁寧なお金の受け渡しを行うことができましょう。金銭感覚はお金に対する感覚を満たすという意味です。お金は経済的価値があり、生きていく上で欠かせないもの。お金を使うときは大事なものらしく丁寧に扱うことが大切です。お金を丁寧に扱うことでお金の価値を実感しやすくなり、金銭感覚の向上に役立ちます。お金を使うときは丁寧に使い方を行いましょう。お金を直接渡すなら両手を使って渡します。ありがとうございますと感謝の気持ちを込めながら丁寧に手付けでお金を使いましょう。どうぞ覚えておいてくださいと何倍にお金を渡しますとさらに丁寧な印象になります。レジの貸し取りにお金を置く場合も丁寧に行うことができるのは同じです。後悔や姿勢であれ何よりもお金を置くのは良くありません。貸し取りにお金を置くこともゆっくり丁寧に置きます。余裕ながら効果としてを見やすいようにお金を置きましょう。効果についても収益につながると見やすくなります。店員さんにとってもお金の計算がしやすくなって助かります。お金を置いておくことも丁寧な受け取り方を意識しましょう。人からお金を置いておくことは両手で受け取ります。片手がなくなっているときは片手で受け取ってもいいですが丁寧な手付けを行うことが同じです。キャッシュウェイからお金を置いておくことも優しい手付けを行います。丁寧なお金の受け渡しを行うことがお金の価値を実感しやすくなるため金銭感覚が強くなります。すでにできていると思う人も改めて自分の手付けを振り返ってみてください。自分は大丈夫と思っていても実際は不十分になっていることがあります。特に小銭は雑な使い方をしやすいため注意が必要です。小銭であってもお金はお金です。たった1円でも丁寧な受け渡しを行うことが大切です。お金を受け渡しが丁寧になるとあなたの印象も良くなります。お金を大切にするとお金からも大切にされるでしょう。金運も向上していくのです。お金の受け渡しは丁寧に行う。強く生きる30の言葉。その12。自分の金はもう一人の自分。依頼したら地面に映った自分の金を見つめよう。依頼したら外に出ましょう。太陽を背にして地面に映った自分の金を見自分の金を見ても仕方ないと思うかもしれませんが、騙されたと思って一度試してみてください。金とは違い、金はシンプルなものです。世の情報もあらず、金は敏感です。光の当たり方によっては若干歪んで見えます。この曖昧で抽象的な概念です。自分の姿を見れば金の方が便利なのではないか。そう思うかもしれませんが、金の場合、自分の姿がはっきり見えすぎます。自分の表情や姿がはっきり見えすぎるのも生々しくてよくありません。依頼している自分の表情を見ると、ますます依頼されることもあります。冷静な自分の戻すなら、この金の方が効率がいいので効果的です。地面に映った金はもう一人の自分です。自分を見つめているうちに何か感じることがあるはずです。どうして自分はこんなことに依頼しているのだろう。こんなに依頼しているのに、金で映った自分はあっさりしている。金で見ると自分は意外と小さい。時には地面に映った金が落ちてと話しかけているようにも感じていることもあるでしょう。シンプルな金を見つめることで心もシンプルな状態に整っています。依頼しているときは興奮が激しくなっています。地面に映った自分の金を見ていると自分を楽観しているように自然と興奮が収まっているのです。この方法は夜でも活用できます。夜なら部屋の照明ライトを捨てて地面に映った自分の金を見るだけでいい。じっと数分間見つめていると次第に心が落ち着きます。じわじわ平常心が戻っているのを実感できるでしょう。他人の金は自分の金だからこそ自分らしさが反映されていて心を落ち着かせるのも効果的です。自分の金にこんな強い方法があるなんて誰が気づくでしょうか。屋内でも屋内でも高い場所にいるなら自分の金があります。心を落ち着かせる存在がずっとそばにあるのです。自分の金は役にも立たないと思うのは誤解です。自分の金だからこそ役立ちます。依頼したときはもう一人の自分に助けてもらいましょう。自分の金を通して自分に励まされるのです。依頼したら地面に映った自分の金を見て気持ちを落ち着かせる。強く生きる30の言葉。その13。スポーツをしている人は起きない。スポーツを受けた場合の人が起きない。ボケる人と起きない人の違いの一つ。それはスポーツです。一言でスポーツと言っても強いと見るのでは大きく違います。伝統スポーツの差があると言っていいでしょう。まずスポーツを知る人は大丈夫です。体を動かすことは脳の神経細胞を活性化する働きがあります。特に記憶を支える体という領域は一度死んだ細胞でも運動を通して再生することが医学的に確認されています。またスポーツをしているとスポーツによって不安やそういった感情を直接味わうことができます。ボケた体が実際にスポーツをプレイして楽しむのが効果的です。ではどんな人が起きるのか。スポーツを見た体の人が起きるのです。スポーツ観戦も楽しむのもいいでしょう。スポーツ観戦なしの人もいれば応援の期待にしている人もいるでしょう。プロのスポーツ選手の活躍を見ると充実した時間を楽しめるのは間違いありません。しかしスポーツを楽しむ場合でスポーツ観戦はあくまで不便です。スポーツを見ているだけでは刺激も限定されます。プレイヤーのようにしっかり体を動かす場面がありません。興奮や感動もありますが、プレイヤー本人の味は簡単に比べることでしょう。スポーツ観戦ならぼっとしていても楽しめます。スポーツを見た人は残念ながらボケるリスクが高いのです。ボケた人は実際にスポーツを楽しむのが一番。つまり自分がプレイヤーになることが大切です。自分がプレイヤーになることで本当にスポーツを満喫できます。しっかり体を動かし、汗を流し、充実した時間を送ることができます。スポーツを通して楽しい、面白い、嬉しいという感動を得られることになります。勝つことの喜びや負けることの悔しさを味わうことも、ボケ方針は効果的です。適当なスポーツは人生において充実感が高めます。結果でも、水でも、マイペースでも構いません。団体競技ながら個人競技でも構いません。ジョギングや何人なら個人でも十分楽しめます。過去の自分の前にして楽しめば、個人競技ながら相手の心を癒しながら、ポイント強く生きる30の言葉。その14。明るい一日は誰かを褒めることから始めよう。明るい一日はどう始めればいいでしょうか。簡単です。明るい一日は誰かを褒めることから始めましょう。今日は誰を褒めようかな。どう褒めようかな。そう考えているとだんだん気持ちが盛り上がってくるでしょう。じっとしていられなくなりいても立ってもいられなくなるでしょう。体がムズムズして人に会いたくなってくるでしょう。部屋の中にいるなら外出したくなるでしょう。話していると相手の魅力や可能性に気づくことがあります。魅力や可能性に気づいたらこれがチャンスです。最後に相手に伝えましょう。今日でも意味がないと思っていないのが分かります。相手を喜ばせたり楽しませたりできますか。やる気にさせたり幸せな気持ちにさせたりできますか。隠れた当初や才能を見せるよう伝えるようになります。そういうふうに褒められたのは初めてです。と周りの人を知らせません。これと相手に根性を与えることができるためなら深めるきっかけになります。相手は小さなことが見つけていると思い苦しくなります。褒めることは自分のテンションを上げることになります。褒めることは自分のポジティブなことになります。褒めることは自分の見えていることになるので、どんどん心が元気になります。つまり相手を悪くさせることは自分を悪くさせることになるのです。また褒めることは脳の活性化にもつながります。相手の長所や意見を見せるのは頭を働かせる必要があります。 鋭い観察力と的確な洞察力を鍛える機会になります。前向きに考えるポジティブ思考を鍛える機会になります。高く的に相手を見る必要があるので、高く意思を鍛える機会になります。普段からこういう習慣のある人は分かりません。褒めることは頭の体操にもなるので、脳の活性化にもつながります。褒めることは魔法のようなもの。お互いのためになるのはこういう習慣です。相手を褒める回数に決まりはありません。少なくとも1日3回は褒めるようにするといいでしょう。さあ、明るい1日のために誰かを褒めに行きましょう。今日は誰を褒めますか？どこをどう褒めますか？相手もあなたから褒められるのを待っています。嬉しい1日は誰かを褒めることから始めましょう。誰かを褒める気持ちになって明るい1日を始める。強く生きる30の言葉、その25、働いて疲れたら素直に休もう。働いて元気でも素直に休もう。働いて疲れたら素直に休みましょう。無理をするのは良くありません。疲れを感じるのはしっかり仕事をした証拠です。疲れは休まないと回復しません。きちんと休憩するのも仕事の一環です。働きながら休むのも不可能ではありませんが、中途半端な回復になります。しっかり休憩すればしっかり回復できます。しっかり休んで回復できれば再び精力的に仕事ができるでしょう。肉体的な疲れ、精神的な疲れに関係なく疲れたら素直に休むことが大切です。さて、休むのは疲れた時だけではありません。働いて元気でも素直に休みましょう。頑張って働いているにもかかわらず、不思議なことにほとんど疲れを感じないこともあるでしょう。そんなことはまだできる。まだ大丈夫。もっと頑張れると思います。特に仕事の調子がいいときは不思議な気分の高揚があって疲れを感じないことがあります。しかし、疲れを感じていなくて元気であっても実際はわかりません。この時は問題なさそうでも心や体の中ではストレスの悪影響が蓄積されている可能性があります。休憩したら時間がもったいないと思うかもしれませんが、誤解です。休憩は仕事の準備の一環です。しっかり休んだらしっかり仕事をできます。心身の痛みことは仕事の質と生産性の向上につながります。疲れが回復するから再びしっかり仕事に打ち込めるのです。休みすぎはよくありませんが、働きすぎはもっとよくありません。休みすぎで健康を損ねることはありませんが、働きすぎは健康を損ねることがあるからです。無理をするとその時は良くても後から幸せになってきます。しばらくして都会のストレスが不安と押し寄せてくるでしょう。一旦働きすぎで体調を崩すと、短時間がかかることがあります。数日は長らず数ヶ月、数年といった長期に悪いことも目指しません。特に長時間労働は要注意です。長時間労働を考えている人は疲れやストレスを消す傾向があります。働きすぎのトラブルを防ぐ対策として、働いて元気でも素直に休むのが賢明です。寝るときはぐっすりテレビを感じしましょう。リラックスするときはたっぷりリラックスしてストレスを発散させましょう。気分転換をするならしっかり気分転換をして、新鮮な気持ちを取り戻しましょう。最後の場合に必ず定期的に休むのが特策です。働いて疲れたら素直に休む。強く生きる30の言葉、その16、価値観や考え方が変わることもあっていい、主張や信念が変わることもあっていい、人生では価値観や考え方が変わることがあります。最初から正しい価値観や考え方を見せれば理想的ですが、なかなか難しいのが現実です。全ての人は未熟な状態から始まります。無知、脳の状態から誕生して少しずつ意識を良くし、世の中を理解していきます。時には世の中を誤解することもあるでしょう。正しい生き方を勘違いすることもあるでしょう。正しいと信じていた価値観や考え方でも後になって間違いに気づくことがあります。一度変えることもあれば全部変えることもあるでしょう。様々な人生経験を積み重ねながら価値観や考え方が変わることは日常茶飯事です。そんな時に恐れるのが茶飯です。価値観や考え方を変えればそれに伴って主張や信念が変わり、生き方まで変わります。生き方まで変われば別にと思われても不思議ではありません。そんなあなたを見た周りの人はあれこれ言ってくるはずです。主体性がない、一貫性がない、信念が増えていると誰でも賛成されたくありません。主観を避けるため価値観や考え方は絶えず現状維持をやる人もいるかもしれません。しかしここが要注意です。主観を避けて価値観や考え方をそのままにするのはよくありません。価値観や考え方に違和感が生じているにもかかわらず固執していることが危険です。違和感に苦しみながら生きていてもストレスが生まれて、価値観や考え方に違和感を抱えたままにするのは自分らしくない生き方になるでしょう。違和感がどんどん大きくなり自分を見失うようにもなります。価値観や考え方に違和感が生じれば主観を恐れず変えましょう。主観があってもいいのです。主観されたら素直に自分の過ちを認め、素直に謝ればいい。バカでした、未熟でした、間違っていたと言えばいいこと。主観する人も後から間違いに気づき、価値観や考え方を変えることがあるはずです。価値観や考え方を早く修正できれば、生き方の修正も早くできます。価値観や考え方は変わることもあっていい。主張や信念が変わることもあっていい。もちろん生き方が変わることもあっていいのです。生き方が連絡している証拠です。生き方が連絡は、螺旋階段のような曲線を描きます。価値観や考え方は何度も変えながら、ベルを上げていくものです。間違いに気づき、そろそろ変わりながら成長していくような人間なのです。主観を恐れず、価値観や考え方はどんどん変えていく。強く生きる30の言葉、その17、主役も素晴らしいが、脇役も素晴らしい。引っ張るのが最後なら、かけて最後の最後。物語には主役と脇役が存在します。一般的に注目を集めるのは主役です。仲間たちを引っ張っていく存在であり、物語の中心人物です。スポットライトの上がる回数が多く、最も華やかでかっこいいポジションです。レベルや何と言われると、脇役より主役の方が高いことになるでしょう。そのため多くの人は華やかである主役に憧れて厳しいようになります。ところが、どうなっても主役になれない現実に気づくことがあります。主役になるには一種の才能が必要です。容赦性であること、気力、体力、精神力が高ましいこと、人を求める能力があること、的確な判断能力があること、高いコミュニケーション能力があること、数多くの条件が揃って初めて主役の名を勝ち取ります。後天的な才能だけでなく、先天的な才能が含まれることも少なくありません。ある時、主役になるためには一定の才能が必要と分かってしまう。そして、自分にはそうした恵まれた才能はないと気づいてしまう。そんなとき、こう思います。自分は主役になれない、脇役しかできない人間だと。主役になれないと悟ったとき、道に立たれ絶望してしまうのです。しかし、ここに誤解があります。引っ張るだけの才能ではありません。支えるのも一般の才能です。もし、自分に引っ張る才能がないとあれば、支える才能を発揮しましょう。引っ張る才能がなくても支えることができるはずです。脇役はスポットライトが並びにくく目指しにくいポジションですが、高い存在価値があります。主役が活躍できるのは脇役の活躍があってことです。大切なのはどうやって目指すかではなく、どうやって活躍できるかです。脇役は主役を目指すことはないかもしれませんが、主役と同じくらい活躍できます。支えることを使命として全うすれば主役以上に活躍することも可能です。いずれ、神の主役と呼ばれる可能性もゼロではありません。主役にこだわらないことです。最後まで主役とはいえできない仕事もあるでしょう。主役が主役から輝くのは、陰で支える脇役の存在があってことです。主役もまた、あなたが陰で支えていることを祈っています。主役と脇役の才能が一致したとき、相乗効果が生まれ、意外な仕事を発揮できます。脇役なら脇役としての使命を全うしましょう。主役も素晴らしいが、脇役も素晴らしい。引っ張るのが才能なら、陰で支えるのも才能なんです。主役の才能がないなら、脇立派な社会人になろうとしていませんか？親や先生が社会に出て立派な社会人になりなさいと言われていれば自然と目指す人も多いはずです。社会に出て職に就くからにはできるだけ立派な社会人になりたいと思うでしょう。大人として胸を張った生き方をしたいことを願う。そしてそのために努力するはずです。もちろん立派な社会人を目指すのは素晴らしいことです。今日は社会性を伴った生き物です。できるだけ多くの人から立派と認められる人物になろうと目指す人も多いでしょう。自分が上司になった時、立派な社会人であることが部下も示します。自分が親になった時、子供からも尊敬されるでしょう。まだ立派な社会人でなくても心がけている姿勢があるでも尊敬されるはずです。一度内容を変えて立派な社会人を目指している人も多いでしょう。しかしここに注意したいポイントがあります。最初から立派な社会人を目指すのは大変です。言うのは簡単でも実際は大変困難です。経験上能力を高めなければいけません。学ぶと連鎖を同じ品格を兼ねなければいけません。高度なコミュニケーション能力を身につけなければいけません。人望と人徳の人間性を身につけなければいけません。全ての実績を残し、素晴らしい社会貢献を果たさなければいけません。何度も果たして大変です。実現には膨大な時間と努力として実績が必要になります。全員が達成できることはありません。むしろ達成できるのはほんの一部でしょう。社会全体から見ても本当に立派な社会人は希少です。立派な社会人を目指すのはいいですが、正しい目標は失敗を招くになります。途中で挫折することも少なくありません。ここで少し目標を変えてみませんか。最初から立派な社会人を目指すのではありません。まずは普通の社会人を目指しましょう。能力も普通、マナーや連鎖法も普通、コミュニケーション能力も普通、人間性も普通、実績も最高点も普通、たまらく不可能な人並み程度ですが、これで十分です。もっと言われることはありません。何も悪いことをしているわけではありません。実際のことは普通の社会人で十分立派です。立派な社会人でなくても堂々と社会を生きていきます。最初は普通の社会人を目指し、その上で余裕があれば次に少しずつ立派な社会人を目指していけばいいでしょう。立派な社会人にならなくても落ち込む必要はありません。もちろん自分を責める必要もない。立派な社会人になる必要はありません。普通の社会人で十分素晴らしいのです。最初から立派な社会人を目指すのではなく、まず普通の社会人を目指す。強く生きる30の言葉、その19、話が悪くではなくて話が悪く。誤解が生まれた時、私たちはこう思います。話が悪くと、文字だけでコミュニケーションを取ることがあるでしょう。第三者によって間接的にコミュニケーションを取ることもあるでしょう。一心伝心にあるのを間接的抽象的なコミュニケーションをしていると誤解が生まれることがあります。そんなとき話が悪いと思って誤解を解こうとします。話が悪いということの通り、どんな誤解でも話が悪くてくれると期待する。ところが現実ではこのようにいかないことがあります。きちんと直接話しているにもかかわらず、なかなかうまく誤解が解けない場合があります。そういう人は悪いポイントを思い起こしています。話が悪いではありません。だって話が悪いです。 話が悪いとあって話が悪いことは意味が違います。話が悪いという考えにとらえていると対面によるコミュニケーションを省くことがあります。話が十分と思って電話で対応することをしますが、十分とは限りません。単なる連絡や打ち合わせ会なら電話で十分ですが、誤解を解くためならもう少し慎重になっておきたい。誤解を解くためにはデリケートです。話すことはできても、会うことができないなら、言葉は伝わっても誠実さが伝わらず、うまく誤解を解けないことがあります。誤解がさらに誤解を招くことも少なくありません。たとえビデオチャットでも対面であって話すことは印象が違います。合っているような感じはしても対面で伝わりやすいわけがありません。もちろん物理的な事情であることができないこともあるでしょう。仕方ない場合もありますが、誤解を解くならできるだけあって話すのが特殊です。誤解のような重要であること、実際にあって話すのがいいでしょう。きちんと誤解を解くならあって話すことが最も確実です。あって話すと言葉だけでなく誠意も伝わります。あって話したらきちんと誤解を解けるのです。誤解を解くことは話が悪いではなくあって話が悪いという点も意識する。強く生きる30の言葉。その30。強いことは大切。柔らかいことはもっと大切。私たちは強いことに憧れます。多くの経験を積みメンタルを鍛えて強いことを持とうとします。もちろん強いことは大切です。ストレスのシャワーがあっても強いことが耐えられるでしょう。強いことがあればパワフルな行動力を発揮できます。強い気力を発揮できるやると元気にした生活を送れるでしょう。強いことがあれば困難があってもパテンチを即時から乗り越えやすくなります。強いことがあれば何でもできそうな気がします。強いことは大切。誰も求めない人はいないでしょう。メンタルトレーニングを通して心を鍛えている人も多いのではないでしょうか。しかし、ここに落ちがあります。強いことはいえ万能ではありません。強いことにも限界があります。ストレスを受け続けると、いずれ限界に達して心が折れてしまいます。やる気や元気を出すとはいえ無限にいるわけではありません。いつも悪性全体では心も疲れ果ててしまいます。困難があったとしても強いことがあれば確実に乗り越えることはありません。不可能なことはいくら挑戦しても不可能です。強いことがあると自分の実力を解消しやすくなり、無謀な行動を取ることがあります。強いことは課題鉄の道と同じです。鉄の道は頑丈で正直に強いですが、折れることは一瞬です。限界を超えることはきっと簡単に折れます。強いことも同じです。強いことも頑丈でストレスに強いですが、限界を超えることはきっと折れてしまいます。強いことは立派で素晴らしいことですが、限界があるのです。ここで気づいてほしいことがあります。強いことよりもっと大切なことがあります。それが柔らかいことです。柔らかいことは強いことより大切です。柔らかいことがあればストレスの大きさは関係ありません。ストレスを受け止めず、何とかしていないかします。柔らかいことがあれば、このようにいかないことがあっても平気です。人とトラブルがあっても相手を恨まず許してしまいます。許してしまえばストレスに悩むこともありません。理性と自制心を保って精神状態も安定します。将来なりにくなりすることもなく、いつも穏やかな気持ちでいることができます。柔らかいとストレスを受けにくくなります。たとえ受けたとしても柔らかいのでクッションになりほとんどダメージを受けません。心を強くするのではありません。心を柔らかくするのです。私たちは強いことを目指そうとしますが、本当に目指したいのは柔らかいことです。柔らかいことの方が大きな可能性を秘めています。柔らかいことを身につけるのは柔らかい習慣が大切です。嫌なことがあればすぐ忘れましょう。小さなことがあったらすぐ忘れましょう。ストレスに対する能力では強いことより柔らかいことの方が上回っています。本当に柔らかいことになれば上の能力と可能性を発揮します。強いことは素晴らしいですが、柔らかいことはもっと素晴らしいのです。強いことより柔らかいことを持つ。強く生きる30の言葉。まとめ。その1。笑われたら悔しさを前にして出世のモチベーションに変える。その2。どんなに痛みを積んでも新人の気持ちは持ち続ける。その3。能力は最初からものと考えず、きちんと鍛えて見つけていく。その4。仕事に取り組むときは敏感ではなく、自衛官を大切にする。その5。調子が悪くても落ち込まないようにする。調子が良くても褒められないようにする。その6。調子は仕事をしながら少しずつ出していく。その7。失敗は誰かの間から話して乗り越える。その8。心の傷が深くて大きくても諦めずに安全修復を目指す。その9。雑草の生命力を担う。その10。夢を叶えたいならとにかく行動していく。その11。人と違うようになりたいと考えない。本当に個性を出すなら自分の得意や長所に集中して自分らしい生き方を考える。その12。かまってもらわではなくかまってやるではない。その13。今の人より今せてやる人になる。その14。調子が良くても無理をしないようにする。無理しないマイペースで頑張る。その15。嫌われたくないから嫌われてもいいという生き方考え方にスイッチする。その16。自分の信じてそこから潜在的なパワーを発揮する。その17。怖いのは初めの一歩までということに気づく。その18。叱られることに幸せを感じる。叱ってくれた人に感謝する。その19。レーザー外れて恐れることがあっても、エリコースは諦めない。その20。どこに行くなら目を見て深呼吸する。その21。お金の受け渡しは丁寧に行う。その12。嫌だから地面に映った自分の影を見て気持ちを落ち着かせる。その13。ボケたくないなら想像を見たくないではなく、実際にプレイヤーになって楽しむ。その14。誰かを褒める気持ちになって明るい一日を始める。その15。働いて疲れたら素直に休む。働いて元気でも素直に休む。その16。期間を添えず価値観や考え方をどんどん変えていく。その17。違うの才能がないなら脇役の才能に専念する。その18。最初から立派な社会人を目指すのではなく、まず普通の社会人を目指す。その19。誤解を解くときは話が悪いではなくて、話が悪いという点を意識する。その30。強いことより柔らかいことを持つ。